風呂行こうか。
始まりました、インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。はい、皆様お待たせいたしました。
はい、
今日はですね、白浜温泉さん、姫路市の白浜温泉さんにお、お邪魔しておりますけれども、
はい、
おかみさんの話はまだまだ続いておりますので、
続いております。楽しいです。
はい。それでは後半へ、
参りましょう。
今はここもうほぼおかみさん一人でやられてる。
そうです。
じゃあもう番台も座って、たまに釜の面倒も見に行ったりしながら営業。釜
の面倒見て、たまに番台。
たまに番台。
番台の方がもう掘りっぱなしです。
ああ、そうですか。もうじゃあもう決まった常連さんはもう分かったはって。
この方が見えたら次の方まで30分間が空いてるとか。
ああ、もう来る時間も。
そうそう。だいたい同じ時間にみんな見えやから。はいはい、あ、この人またぬるいって言うと思ったら、またその人の顔見たら裏に行って、ちょっと温度。
もうオーダーメイドですね。
そうです、そうです。
一回やってしまうとね、もうそう、なんかそれで上げてくれはると。
ちょっとぬるい言うたら大変もらえると。
そう。
巻きくべたら温度上がると思ってくれたん
で。そう。でももう今はまあそういうようなオーダーには答えられません。最後の方に来たらね、ぬるいの承知でしょうって思うぐらいになんかもうぬるくなっちゃって。だから営業時間また短くしたんですけ
ど。やっぱ皮の力が落ちてきて、ぬるめになるわけです。
きつい日の時には温度は上がりますけど、種火になったらもう全然ダメです。温度は上がりません。水道の水温が低い分上がっていかないんです、ね。
ああ、これからまた冬になって水道が冷たくなってきたら。
はい、あんまりじゃんじゃん木掘り込んでもまた釜がね。
そうですね。木はたくさんあるからってね、思うんですけどね。はい、そうじゃん。また切っぺきって言うんですよ。
やめてって
言う。やめてって言うんですよ。
ごめんって言いながら。
もう、そのうち機嫌悪くなって、そんなんするなら、持ってやるって言うたら困るでしょ。釜にそう言われたら、もうしまいやから。釜に気がつかれないように。
もう騙し合いですね。
騙し合いです。そうです。騙し合いです。
それだけでもね、釜と人とのやりとり、蝶々発信のやりとりが、このご時世行われてる。奇跡ですよね。
今頃になって大事やっていうのが、分かった。
おかみさんがここに嫁いで来られたのはもう何年ぐらい
前？30年ですけど、
はあ、もうその頃からずっと、ま、巻きくべてお手伝いしたはったんですか？
全然おばあさんがさっき亡くなって、はい、それで番台を私がするようになって、はい、それで2、3年しておじいさんが脳梗塞で倒れて半身不随になって、
は
い、
あ
の家で寝てたんです、
はいはい、
それからお風呂も炊いて番台もするのが私の仕事になったんですけどね、
う
ん、その時辞めてもよかったんですけどね。
しばらく閉めてはったっておっしゃってましたよね。
そう、おじいさんが入院してる間はずっと毎日病院に行ってたからね。
はい。
その間は閉めてたんですけども、おじいさんが帰ってくるって、あの、体の不自由な人をちっちゃなお風呂には入れにくいです、介
護室。はいはいはい。
大きいお風呂だったら、おじいさんがのびのびと入ってもらって気持ちがいいやろうなと思って、はい、家で楽しみがないのに、今までお風呂でね、ずっと生活してて、
はい、
体が不自由になって一番の楽しみがお風呂やったら、自分のお風呂に入れてあげるのが一番いいかなと思って、
はいはい、
で、私が。
あ、もうおじいちゃんのために沸かそうと。
だからおじいちゃんが亡くなったらもうやめてよかった。もうやめる機会は何遍もあったやと思うんですよ。
はい、
でもなんかそのたびそのたびに、いやー、できるんじゃないか。 もうちょっと頑張ってみようとか、なんか、だんだんだんだんに好きになっていったんだと思うんですよ。お風呂。
お風呂屋さんになっていったわけ
です、はい、そうですね。もうしっかり、
バンダイのおばちゃん。嫁入り前は、ご実家は全然お風呂屋さんではない。
あ、全く。家にお風呂があったから、生まれてからお風呂に入ったことがないです。お風呂屋の風呂に。
あ、風呂屋の風呂
に。ここに来るまで。
ああ、そうですか。
初めてここで、その風呂屋の大きな風呂に入った、ね。
温泉とかそんなには入ったことはありますけど、風呂屋さんっていうのには、入ったことがないです。はい、
ああ。それで嫁入りできて初めて、その大きな風呂に入る。
そうです。
その時はどんな気分でした？
湯の量が多いから、苦しいんですよね、長いこと入っとったら。
ああ。
まあ、ぬくもるし、でも初めは良さがわからなかったけども、
はい、
玄関から入ってきたんです。男湯用取らなかったから。嫁に来た時に、
はいはい、
恥ずかしくって、はい、だから
男湯用た通らん
家と
自宅に繋がる通路が男湯の方を通っていかなかった
んです。男湯を通って女湯に入らないと家からはこう繋がってなかったんです。
なるほどね。
それを
嫌やから
妖精妻ですから表から玄関から入ってお風呂に子供を産むくらいまではずっと表からお客さんのように。お風呂に入りに。だから全く手伝いもしないし、はい、何もしない。
自分のための風呂に入りに来ていた、
ね。そう、そうです、そうです。それがいつの間にやら。
もう、釜を撫でるまでに。
釜を撫でるまでに。
釜に育てられた。
そう、背負って商売をするなんて思いもしなかったことです、
ね。おじいさんは最後なんか、ついでくれとかお風呂閉めるなとかなんかそういうことは言ってはったんですか？
いや、全然そんな、何にも言わなかったですね。好きにしたらいい。そういうことも言わなかったですね。でも、お風呂に入ることは喜んでくれて。デイサービスでね、今やったら、はい、機械で、うーんって釣って、はいはい、ジャポンと入れてもらって、簡単にね、うん、優しい、可愛い女の子にこう、洗ってもらって。それもそれでいいけど。でもやっぱり家のお風呂、週に何回入るのは楽しみやったんやと思います。
ね、閉めたらまたがっかりしてね。
そうですよね。
元気なくさはったでしょうし。
でもご自宅でそれ療養してはって、そのおかみさんが自分の後ついてこうバタバタとお風呂屋さんとしてやってるのはまあずっと見たはったんですね。
だからわがままを言えないって思ってくれたんやと思います。自分がなんかしてほしいって言っても、あ、風呂の仕事があるからっていうので、自分は自分でしないとって言って、随分トイレに行くことも、病院の先生は無理やって言われてたのに、はい、自分でぼちぼちでも行けるし、私がバンダイにいててもおじいさんの杖の音とかそういう音が聞こえる距離やから、
はい、
安心して倒れた倒れた音が聞こえますから、そばで音だけで見守り、
はいはいはいはい、
できて、
それ気配を感じながら、
気配を感じながら、お互いに気配を感じながらは良かったってやと思います、は
い
は
い、そういうことができる商売ですもんね。
そうですね、う
ん、まあおじいさんも最後までね、自宅のお風呂に入れて。
10年間家で寝たんです。
う
ん、
ああ。
最後まで。
しかも自分のやってた風呂を後継いでやってくれと言うてないのに、
はい。
その嫁さんが、
そう。
もうやってくれてるの横でじーっと見ながら療養できたっていうのはね。ね、
褒めてもくれなかったですけど
ね。いや、でもそれはもう、一番ありがたいと思ってはったのはそのお父さんだと思いますよ。
そう、
今ね、やっぱ病院で死ぬより自宅で死にたいという人がかなりね、うん、増えてきてますし、
こうちょっとは不自由なご主人来て、奥さんが外で見てはるんですよね、
はい、
入ってもろたらいいですよって言うけど、やっぱし男湯には入りにくいし、はいはい、でも心配なんよね、
はい、
中で主人転んだらどうしようとか思いながら心配げに見てはるからね、はい、時間外に来てもらってもいいですよって、一緒に入ってもらってもいいですよって言って、はい、こう絵は描けるんですけどね、
はいはい、
そのご主人が亡くなるまで奥様ずっとお風呂に入ってはりました。
ああ。
ついてね。
はいはいはい。
男湯の方に、ね。
男湯の方に。
ああ。
奥さんもやっぱし、他の人がおってもやっぱし主人のことしか目に入らないから、すいませんって言って、もう簡単に入ってきはって。
ああ。
他の人も。
もう分かってはるから、ね。
それはもう分かってはるし。
あ、他の男湯にお客さんがいてはる時でも
そう。いてはる時でも、お互いさんやって思うのか、別にね。私も女や。
いや、もうそれがもう昔ながらのお風呂屋さんならではのね、
そうですね、
スーパー銭湯ではありえへん光景ですもんね。
それはそうでしょうね、うん。みんな知ってはるお客さん同士も知ってて、うん、大事な仕事もしてるやな、うん、とも思いました。
かまちゃんと二人三脚で、
ね、最後にこんな風になんか褒めちぎってもらって最後なんか。
最後ちゃいますよ。
はい、まだまだ年越しますよ。年越しますよ。
なんか、うん。思い出に残るいい、あれ、うん、
終わり。思い出ちゃいますよ。
はい、まだまだ続きますよ。
まだまだ
岡 かみさんは30年前に嫁いできはったということですけども、この街の風景とかっていうのはだいぶ変わってきたんですかね。
風呂屋さんが本当に少なくなりました。たくさんあったんです。それこそ十何軒っていう規模であって、町内にね、一軒や二軒はあったのが、はい、一軒減り、一軒減りって言って、最後の一軒になってしまうとは思いもしなかった
です。その白浜に十何軒もあったんですか？
ありました。
はあ。今まあこの地域で結婚しはる人多いっていうことですけど、おかみさんもともと伊丹って先ほど、また出会いはなんで、こう、ここに嫁ぐことにならはったんですか？
あ、主人が、設計事務所に勤めてたんです。
はい。
私、伊丹だから、空港の、防音工事が、伊丹の市民の家々に、
はい、はい、はい。
やっていくわけですね。一軒ずつ、なんか工事をしてくれる、クーラーつけてくれたり、はい、窓を二重にしてくれたりする、はい、そんな工事の設計を主人がしてたから、うちの家に来たんです。
はい、工事屋さんとして来はったんです。
工事屋さんじゃなくて、設計士として。
あ、設計士として。
その時にガーッ捕まえたの。ご主人が。家の、ちょっと、寸法を測りに来はった時に、もうビビビと。
そういうとこで私もアルバイトしてたんです。建設会社で。
あ、はいはい。
エンママンの。
ああ。で、それで、もう、こっち。もともと姫路の方はご存知だったんです。喋ってる間に、あ、姫路に住んではる人なんや。
いや、何も知らない。
何も知らない。
風呂屋っていうのも知らないし。
ああ。
だから嫁に来ても風呂をしなくちゃダメっていうのも知らないし。
ああ。
ほんで来てみてびっくりですか？なんやこの家、えらい風呂大きいなと思ったんです
か？なんか知らん人も入ってくるけど、なんやここみたいな。
風呂屋をすると思わなかったですね。普通に、主人は勤めてたから。
普通にほな、サラリーマンと結婚した感覚。
そうです。神戸に勤めてたからね、主人は。
気がつきゃ騎手の女房言う、ありましたけど。気がつきゃ風呂屋のおかみですね。
そうですね。知らんうちに、
なぜ日々、毎朝釜におはようっていうような人間になるとは、ドラマが。
わかりませんね、人生は。この辺はスーパー銭湯とかそういう新しい大きい施設とかできてるんですか？
できてるんです。でも別にそれがあるからって別にうちのと取り合い、お客さんを取り合いになるっていう、はいはい、そういう商売じゃないですし、
は
い、
それは。向こうはもう車で行って、もう土曜とか日曜日に。
あかねの湯、たくさんあるんじゃないですか？
あ、チェーン店。
チェーン店で。
おかみさんはそういうとこにたまに行ったりは？
行きますよ。ばったり、お客さんに向こうで会ったりして。
ああ、どちらも。
あんたも来るんかいかって言われてね、って言って。大好きですよ。休みの日は行こうって言うやつよ。
ああ、そうなん
だ。うち休みやからって。
ああ、来るまでビュー
っ
と。
もう近いですし。
ああ。
だからやめたら、うん、でも毎日は行かれないけどね。多分常連になると思います。
我々ね、今日辞める前提で来てませんから。
はい。
まあでも、釜を励ましに来たわけですから。
はい。
でも、こんだけ褒めていただいたら、また元気になるかもしれません。
願っております、
それはね、はい。ちょっとね、娘さんの話もちょっとだけ聞いときたいんですけども、
はい、
今日残念ながら会えなかった美人の娘さん、
はい、
なんか、小学校時代からもうバンダイお手伝いしたはったとか言って松本さんから聞いたんですけども、そうなんですか？
おばあちゃんが亡くなったのが、娘が小学校2年生だったんです。
はい、
それで、やっぱし私がご飯をしないと、家族に食べさせないから、
はい
はい、招き猫でも何でも置いてば、座っててもらってたら、まあ役に立つからって、とにかく座っとって、
はいはい、
そしたらお客さんが計算してお金を置いていくから、お釣りも何本欲しいって言い張ったら、そのお釣りをあげてくれたらいいしって、小学校2年生で、ちょうど筆算を覚えて、
はいはい、
お客さん根気強く何足す書いてくれはって、はい、筆算の勉強しながら。
あ、もう学習塾に来てるよ。
お客さんにお釣りはいくらやでって言って、はいって渡して、
はい、
その頃からずっと、何十年座ってるんですよね。20年くらい。
その お母さんが晩ご飯を作っている時間、交代で娘さんが座ってるっていう感じ
ですね。そうですね。はい。
松本さんがこの間来はった時も、娘さんが番台座ってはった。
初めてね、ここにお邪魔した時に、普通にお風呂屋さん行ったら大抵番台におばちゃんとかおばあさんとか、おっちゃんが座ってるもんですよね。で、そう思って、財布からお金出して、ふっと渡そうと思ったら、もう行き止まるかと思いましたもん。なんちゅう美しい人がここに、この、まあ、言うちゃ失礼ですけど、この古い、もうくたびれたようなお風呂屋さんの番台に、なんでこんな人が座ってる、こんなところにこんな人がっていうね。
そう。今の言うたまんまをね、松本さん、銭湯を紹介するホームページ作ってはるんですけど、そこに書いてはるんですよ。でもなんかあんまり言いすぎると、変態の親父ばっかりが来るようになるから、もう、風呂屋の皆さんは大事にそっとしといてくださいね、みたいなことも書いてはるんですよ。
いや、もうほんまにね、あれ書かんとこかなと思って、書いて変なやつが言ったら困るからと思ってね、よう考えたら俺も変やなと思って、まあ、ええか。
書いてもらったからってお客さんが増えたようなあれはないんですけど、でも、娘が番台に座ってると、おっちゃんらがパン差し入れしてくれたり、果物差し入れ、差し入れは多いです。
いや、でもやっぱりね、そうやって、いつも来てる常連さんは、やっぱり、まあ、おかみさんの信頼、この明るい雰囲気があって、うん、このお風呂好きやなっていうことで来られてると思うんですけど、やっぱり時々そういうね、若い女の子とか座ってると、絶対ね、楽しいと思いますわ、うん。男のお客さんも女のお客さんも。
お正月はおばあちゃんたちがみんなお年玉を持って、お風呂代よりも高いお年玉をポテトに入れて、はいはい、娘はだから、お正月万歳にすると、ホクホクです。
ああ、でもお年玉持ってきてくれるのはええ話ですね。なんか、昔は江戸の銭湯とかでもね、一年の最初にこう、皆さん、お風呂屋さんにね、お礼の意味を込めて、そういうお祝儀みたいなのを、腹を張ったらしいですけども
、
はい、そういう感じのがまだこういう、
残ってるんですね。あげる方も嬉しいし、もらう方も嬉しいし。
もう、年末の風物詩みたいな感じです。
で、その、ね、娘さんは、まあ、お年頃になってきた頃に、嫌やとか言うことはなかったんですか？
おじいさんが倒れて、また商売を始めるときに、やっぱし助けてもらうのが娘だから、はい、一番に相談して、
はい、
番台座るのが嫌だったらご飯の支度をしてくれればいいって言って聞いたら、うん、番台座るってもう昔から座ってるからご飯するよりはいいって言って座ってくれたんですけどね、
はいはい、
でもやっぱし年頃になると顔は上げません。学校に行ってる時は下向いて勉強してて、
はいはい、
大きくなったら下向いてゲームして
あ今でもほな番台座ってはって下向いてはるんですか？
そうですね。
顔は見せあの顔は見せるべき顔でしょう。あの美しい顔は見せな。
そんなに褒めてもらったらまた、みんなが期待してしまいます。
あの美しい顔を上げたらみんなが隠しますから。今はね。
松本さん見せる方、あちゃん。
全然そんなことある。
時間大丈夫なんですかね。もう4時。
あ、もうあと15分で終わらなあかんね。
表にもうそろそろ、お客さんが、
ぼちぼち締め、はい、さしまいましょう。
ではね、もう残念なんですけども、お時間の方がね、
はい、
なくなってまいりまして、毎回最後にですね、おかみさんからちょっと銭湯から離れてる人とか、銭湯に行ったことない人、特に若い人とかに向けて、何か銭湯っていいとこですよ、みたいなメッセージをもらってるんですけども、何かあれば、お願いできればなと思うんですけれども。
お客さんでもね、はい、夏は来なくても冬だけ来はる、いつものお客さんっていうのは、
はい、
あ、このお客さん来たら、外が寒くなったんだなって思う。
温度計みたいな人ですね。
本当に
温まり方がね。
温まり方が違うっていうのがもう、もんね、私もだからもう、お風呂やめたら私、家の家庭風呂はもう用入らへんと思いますわ、きっと。また仲間に入れてもらって、あっちこっちの皆様にせないかようになるかなと思うぐらい。
外はね、寒いからちょっと家出るのは億劫になるんですけどね。
そういう、
ね、来たら温まります。
でも私は家が隣やから別に、冬やからと思いませんけど、今から帰りはんのに、湯冷めし、しはるでしょって言ったら、いや、大丈夫やねんってみんな言わはるんです。
そうや、
ん、
ね、
うん。
もう冬こそ銭湯
です。冬こそ銭湯です。一、うん、回来てもらったら、
どういうことかまちゃんも、ぬくなるまでは頑張ってもらうとね。
ゆ、
う、
ず、ん、風呂とかもやらはるんですね、当時。
まあ、いい年します、はい、それは。
じゃあ、当時なんかに。
持てばいいですけど。
いや、持ちますよ。
わかった。
また、よう言うて聞かします。
もうその、よう言うて聞かせますの一言だけでね、かまをまた、皆さんもね、ぜひ、まだまだ続くんですけれども、なるべく。
釜がね、とにかく機嫌よくお湯沸かしてくれてる今のうちに。
はい。はい、
でも、遠いとこから来てもらって、廃業してましたら、申し訳ないですね。
そういう場合どうしましょう。遠いとこから来る人は、そしたら電話かなんかで確認させてもらった方がいいんですかね。
そうですね。そうじゃないと、本当に遠いとこから来てもらって、廃業してたら、この近所にないですからね。
ないんですよね。
この代わりにどこ行ってください、言うとこがあればいいですけど、それがないから申し訳ないです。
わかりました。じゃあ、後でお電話番号を聞いてね、またブログの方に。
載せておきましょう。
載せておきますんで。
どっから来られる方は、一応念のために確認してから来られた方がいいかもしれませんね。
はい。ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白浜温泉のおかみさん、山本博子さんでした。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、いろいろね、
はい、
いい話聞かせてもらいましたね。釜というものじゃなくって、もう本当にね、感情のこもった人のようなね。
やっぱりね、お風呂っていうのは、釜が勝手に自動的に最近沸かすような設備がどんどん普及してますけれども、
はい、
やっぱり人と釜とが一緒になってお湯を作っていくっていうね、
うん、
そういうもんなんですね。
本当にね、愛情を込めて沸かしてますっていうのがひしひしと伝わってきました。
わかりましたね。は
い、もう瀬戸内に面したね、かつての漁師町でね、奈良の喧嘩祭りで有名な白浜の宮で55年にわたってお湯を沸かしてこられたね、白浜温泉さん。
はい。
もうほがらかなおかみさん、見てないけど美しい娘さんと共に、はい。この町のもう宝物ですからね。
宝やで。
ね、もうこれからも人々に愛されて、もうたった一軒の銭湯の火が消えるというのは地元の常連さん方と、とってももう僕たちにとってもね、残念な限り。
大損失ですよね。はい。二度とこういうの作れませんからね。
はい。うん、そういうことにならないようにですね。
はい。
応援していきたいと。僕らも帰りね、かまなでて帰りましょうね。
ラッキーさんもね、はい、どうですか
願わくば、この瞬間、奇跡が起きて、こう、かまをね、蘇らせてくれてほしいですね。
釜の神様、火の神様、銭湯の神様、松原八幡の神様、そして仏様、キリスト様、アラーの神様、この朗らかなおかみさんと美しい娘さんがひたすら守ってこられた白浜温泉がこのまま消えてしまって良いものでしょうか。今こそ釜に奇跡を起こしたまえと。ということでお願いしますよ、本当にね。
はい、全くもってその通りでございます。はい、もうもはや神様に祈るしかありません。もうね、2011年は終わりますけれども、はい、2012年にもね、この白浜温泉のお湯に浸かれるよう、
はい、
帰りに松原八幡さんにお祈りして帰りましょう。
はい、そうしましょう。
姫路市の白浜の宮に残る小さな銭湯、白浜温泉さん。
最高です！
まだまだやってます！
ギリギリ頑張ってます！
はい、ということで第21回目の風呂行こかラジオも
2011年最後の放送でございましたね、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、はい、ということは2011年、うん、この1年間ラジオを聞いてくださった皆さんとも今年はこれでお別れと、
はい、どうもね、1年間ありがとうございました。
ありがとうございました、う
ん、はい、また来年もですね、風呂行こかラジオではいろんなお風呂にお邪魔してどんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援し続けたいと思っております、はいはい、
やりましょう、
はい、
う
ん、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、
はい、
次回の放送はですね、来年2012年平成24年の1月の風呂の日、うん、1月26日の予定です、うん、ということでナビゲーターは私林博樹と
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、来年も
風呂行こうか。
今週もやってまいりました。風呂行こかのお時間。